Blog Talk Radio. X-Wave Radio.
皆さんこんばんは。1月1日2015年、ハッピーニューイヤー。 This is our January 1st 2014 X-Wave Radio Broadcast. This is Scott Schaefer, Scott Dress, and I've got Robert with me. Robert, you there?
Yeah. Can you hear me?
I hear you fine. Thank you, Robert.
That's really good.
All right. It's January 1st, 2015, a brand new year. 新年明けましておめでとうございます。This is X-Wave Radio. Today we have 1 hour of exciting information for all our listeners out there. 1時間たっぷり面白い番組をお送りしたいと思います。So, Robert...How was your 2014? 2014年は、まあ、振り返ってみてどんな年でしたでしょうか。
まあ忙しかったね。とにかくね、楽しい中身が濃い1年でした、
うん、そうですね、うん、もうでも、うん、本当にあっという間に終わりましたね。なんかすごい早いね。年取るにつれね、うん、早くならない？
どんどん早くなっていく
ね。ね、本当に。なんか信じられないぐらい早い。まあ今日は、よかったよ。いろんな意味で。うん、うちの、そうだね。まあうちの娘が大学に入れて、看護婦の勉強を始めたんですね。それから、ちょっと土地を買って、今度ちっちゃい家を建てることに。したので、まあそれは良かったですね。まだ始まってないけど
楽しみだね。
はい、楽しみですよ。そう、今日本はどうですか、ロバーツ。寒い？
東京は寒いね。今日雪降ってたよ。
あ、そう。今年は、こっちはね、雪が降るか降らないかっていう、まあ、天気予報になってますね。今日はダラスは寒いよ。多分日本ほど寒くないけど、うん、まあね、まあ、1月1日ということで、まあ、いろんなメンバーの方からいろんなメッセージをいただいてますし、まあ、こちらから、まあ、そうですね、2015年の抱負について、まあ、いろいろお話ししたいと思うんですが、抱負という言葉、英語で言うと New Year's Resolution ですよね。
そうですね。
New Year's Resolution。
まあ、つまり、
決めましたね。決めましたね。ちょっと、まあ一つは、なんていうのかな、自分の人生を少しこう整理する。ちょっとなんていうのかな、まあ。なんだろうね。やっぱりもうちょっとオーガナイズになりたいね。日本語でなんて言うのそれ。もっとオーガナイズにな。I want to be more organized.
バタバタしてなくて、もっと計画通りの人生を送りたいってことね。
まあそういうことですね。
一つの方向に向かってね。
うん、はい、そうそうそう。それは一つ、うん。あとはやっぱりシェイプアップですね。もうちょっとやっぱり。体をこう鍛えてね、死亡率を減らして、もうちょっと健康になりたいんですよね。うん、昨日、ちょっと生命保険のね、エージェントと話してて、もし、10年前にね、その生命保険を、交わしたときにね、同じレベルの健康であれば、毎月の支払いが安くなり、そしてその額が大きくなるよと言われたんですよ。それでドキドキしたんだけど、でも10年前の体じゃないなと思ったので、ちょっとトレーニングしなきゃいけないなと思って。ロバートはどうですか。
僕いっぱいある。
ロバートの抱負は？じゃあ一つだけ知らせてください
。さまさまね、ここにね、今君江がいるから、君江の抱負なんだか聞こう。はい、君江さん、抱負は何ですか？
皆さん、明けましておめでとうございます。今年こそはエクスキューズの売り上げ倍増です。もう2024年、ワクワクというようなことがいっぱいあるんですね。ケリーさん、よろしくお願いします。
売れかよ
すごいね。それ売り上げ倍増ですか？
売り上げ 倍増したいよね、今年ね。
したいと思ったらできないから、するって言い切っちゃうんですね。そうすると倍増なるで、皆さんが力を貸してくれます。あとはキミさん、よろしくお願いします。
もうキミは向こう行っていい？
はい、
はい、さようなら。
さようなら
でもそれはかなり、
こっちよりも葉っぱかけられた感じだ
よね。うん、いいですね。でも倍増、倍増すること素晴らしい。
僕もね、豊富いっぱいあるんだけど、一つはね、ハワイに行くんですよ、今年キャンペーンでね。でこれ5月なんです。5月にハワイに行くときまでに体重77キロにする。
体重77キロ、な、あの、いい数字だね。なんで77、なんか響きがいいからですか？それともそれは理想的な体重ですか、ロバート にとって。
何が、もうずっとね、ずっと痩せたことなかったから、うん、何が理想的か分かんないけど、うん、77って成分でいいだろ、ね、
そうだね。
あ、まず77いって、
ちなみに今何キロですか？聞いていいですか？
83か4だね。
おお。じゃあちょ
っとラーメンとかいろいろ食べてるから今太り気味。
ラーメン、ハーゲンダッツアイスクリーム。
ちょっと気味ない。邪魔なんですよ。
バレた。これ
でラーメンが気に入るようです。
バレた。ハーゲンダッツアイスクリームとラーメンのコンビはやっぱり太るよ、それは。そうだね。そっか、じゃあハワイまで、77キロまで体重を減らす。それはどういうふうにやる？どうやってつもりですか？
僕、基本的に減らす方法はもう編み出してるんだけど、一回ね、79まで落としたんですよ。だけど、今年の後半、出張が多くて、出張してる間増えちゃうね、体重が。で、帰ってくると減るから、出張してる間になんとかしないと増えないよ。それができたら、もう楽勝でいくと思う。
なるほど。で、その77キロまで減らすのは、何それ、あの、水着をこう入ってかっこよく 見られるように、そうじゃなくて
まだ太ってない方がいいじゃない。
まあね、
うん、
そうね。
だけどハワイとか水着着ると見られるでしょ。だからそういう、なんていうのかな、目標を設定すると頑張りやすい。こんなこと言っちゃってね、ハワイってお腹ブンブン出てたらみんなにいじめられるじゃないですか。だから意地でもやるよね。
あ、なるほど。まあそれはいいんですね。それなんか運動するんですか、それとも食生活を気をつけるだけで痩せられるの？
いや、運動と両方でやらないと、だって筋肉を落として軽くなってもダメでしょやっぱり筋肉つけて代謝上げて、筋肉はだいぶね、トレーニングしてるからついてるけど、あとはカロリー減らして、その両方で、
なるほど。そうね、痩せるの、僕はね、ちょっと どうやって痩せられるのかなと思って、まあ食事書いたりいいし、あの、犬の散歩をもっと頻繁にすることとかね、
まあ、食事でね、ロカロリーとか全部書く。毎日。
ああ、それ、全部それ、チェックしてるの、毎日。
で、最初の3ヶ月ぐらいやってて、それが習慣になると、うん、やらなくても分かる、カロリーが。そういうの、頭が変わってっちゃうから。
あはは、なるほど。
最初の2、3ヶ月でやれば、もうやらなくても自然にできちゃう。
なるほど。まあ、頑張ってください。あと、どれぐらい、そうですね、ハワイまで4、5、6キロ痩せるんですよね。
そうね、6、7キロだね。
うん、頑張ってください。まあ、今日はですね、メンバーの方からいろんなメッセージをいただいています。まあ、
はい、
ちょっと紹介したいと思うんですが、その前に、リスナーの末武さんから、メッセージをいただきました。ケリーさん、キミエさん、スコットさん、明けましておめでとうございます。セクシューサンディの皆様、おめでとうございます。末武さん、ありがとうございます。それではですね、ちょっとメッセージの方行きましょうか。ロバート、リストあるんですよね、そちらにね。
あるあるある。
まずはじゃあ5番の方を、紹介しましょう。5番。
5番？
麦わら、
ね、
うん。うん、これすごいね。
麦わらツイートって出してるじゃないですか。麦わらツイートの本は出さない、はい、うん、麦わらツイートの本は出さないですか。ラジオネーム
タモリさん麦わらツイートの本は出さないのですか。つまりそのツイート全部集めて本にするという意味ですよね。
そうそうそうそう。最近技術、こういう技術があるといいよとかたくさんツイートしてるのね、僕は。
うん。
それは本にしません、しないんですかと。ツイートってパッと見るときはいいけど、後で探すのってめんどくさいじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
そのときたまたまね、見てればいいけど、でも後でまた探すのめんどくさいから、うん、多分本にしないんですか、うん、っていう質問ですね。する予定はない。
あ、つまり全部カテゴリーにしてこう探しやすいようにっていうことですね。でもその予定はないですか。やっぱり
ない。だって書く数が 多すぎて、多分本よりすっごい辞書みたいな本になっちゃう。
なるほど。
本書こうと思って書いてないからね、このツイート。そんな本にするようなね、かっこいい文章でもないし。
なるほど。まあ、つまり、うん。ノーっていうことね、タモリさんに。すいませんね。
そうそう、本、どっかね、もうちょっと数が増えたら、ホームページに全部リストアップして、簡単に古いやつ、新しいやつを見れるようにはするつもりだけど、もうちょっと増えたら、ね。
なるほど。
今多分100個ぐらいあるかな。
なるほど。
今までツイートした技とか哲学とかそういうのは。
楽しみですね。
多分1万とか2万とか書くと思う。ずっと毎日ちょこちょこ書いてると、何年か繰り返してファンになってると思います。
今ちなみにツイッターのフォロワーは何人ぐらいいるんでしょうね。結構いますね。
麦わらツイート1400とか1300とかそんぐらいじゃん。
なるほど。すごいですね。まあ、本を出すことはないということですね。すみません、タモリさん。
本にはならないよね。
はい、じゃあ次に行きましょう、はい、ペンネームフリーっていうペンネームからの、質問ですが、
はい、3番、
はい、2014年にケリさんは何を学びましたか。フリーさんからのメッセージです。何か学んだことありますか。はい、たくさんあるでしょ
すごいいっぱいあるよ。
学んだ、じゃあ少しだけシェアしてください。
一つは2013から4にかけてずっと学んでてだんだん上手くなってきてることが、ボディーランゲージを読むことが、うん、
ボディーランゲージを読むこと、
ほんだら、うん、相手が喋ら、例えば相手がいやそれいいんじゃないですかって口では言ってるけど体は違うメッセージ出したらそれっていいと思ってないっていうことですね、うん、例えば腕を前で組むっていうのは基本的にあなたが言ってることを入れないっていう無意識のポーズなんですよ。
うん、それは何、腕で何するんですか。もう一度、
腕を前に組む。 You cross your hands in front of your chest。
そうだね。
それは言ってることに対して全部自分を守らないとっていう感じ、いう無意識の動きなのね。だからそういうボディーランゲージってすごく微妙なんだけど、体の口では相手に合わせて傷つけないように喋るけど、体の動きって無意識だから、ボディーランゲージの読み方分かると、相手は本当に何考えてるか想像できる。正確に。それはすごいプラスになってるね。これもうずっと前から知ってたらよかったなと。
なるほど。
あと今年から蹴り会っていうのをやってて、で蹴り会って、ね、200人とか300人いる前にポンと僕はマイク持って出て、はい、何でも質問 OK っていうやり方なのね。僕は何も準備してないんですよ、何聞かれるか分からない。でそこで
もう完全なぶつけ本番ですね。
ぶつけ本番。
今まで一番難しかった質問は何ですか。一番答えづらい質問は何かありましたか。今年、去年。
答えづらいっていうか、俺に聞くなよっていうのは恋愛の相談でしたね。
恋愛の相談。
僕別に恋愛得意じゃありませんみたいな。いや、困ったのは結構あったけど、もうだからその場で答えるしかないからね。だからそれはね、3年前の僕だって絶対できないこと。だから相当スキルアップしてる。
成長してるっていうことね。
ちょっと余裕があるんだよね。緊張しすぎてるとできないじゃないですか。
はいはい。
自分を意識すると、
そうだね、
できないから、もっとね、人前でリラックスできるように、今でも緊張するけど、でも昔と比べると、だいぶリラックスできるようになったのと、あと、笑いを取るのは上手くなったね。昔と比べて。やっぱ会場って笑わせないと、硬いじゃないですか、雰囲気が。
そうだね。
それをね、笑い取って柔らかくする。まだ下手だけど、昔と比べたらだいぶ成長した。
なるほど。
だ
いたい、じゃあ、ケリーは、やっぱり、エクシューズと出会って、いろんな、ね、いろんなことを学んだし、いろんなこう成長してきましたね。
そうだね。で、エクシューズのメンバーも成長してるよね。で、それ見るのは楽しいですね。
そうだね。まあ、それが一番大きな楽しみですね。素晴らしい、素晴らしい。じゃあ、次いきますか。何番
いき
ましょうか。結構ね、入りましたね。まあ、質問でもないんですが、 ナンバー10、10番、トップガンの羊さんからいただいた。ケリーさん、こんばんは。早速新年の抱負を宣言すべくメッセージさせていただきました。今年はとにかくランクアップ、報酬アップ、これに断って笑顔の仲間を増やします。今年もよろしくお願いします。あー、素晴らしいね。笑顔笑顔を増やすこといいね。
そうだね、素晴らしいね。やっぱね、うん、まあ、やっぱ形に、目標って形になってた方がいいよね。パールを目指すとか、うん、ランクアップするとか、もちろんランクアップするのは本当は目的じゃなくて、ランクアップできるぐらい成長することが本当の目的なんだけど、でもやっぱり、うん、見える形の方がいいよね、ランクアップみたいね、
うん、
成長しないとランクアップできないから。
そうですね、うん、そう、具体的な目標がベストですね。大雑把じゃなくて、
そうそう、で目標に対して何パーセント達成してる、してないとかね、測れるものが一番いいですね。だから僕もだから77キロ目指しますよって言ったら、ね、84から、ね、半分いったら 50% 達成って数字になるじゃない、数字になる方がいい、
はいはい、ということは羊さんは、もう少しこう具体的にするんであれば、ランクアップはじゃあどこまでランクアップするっていうこと、まず決めること、それから報酬は、例えば月ごとに、いくらまでっていうような目標にした方が、ね、
そう、ね、何人の仲間を、うん、そうと何人の仲間と笑顔で過ごすか、
うん、そうですね、
例えば今のグループが20人いるグループだったら100人にしようとか、うん、でこのゴールが全部つながってないとダメだよね、仲間の数とランクアップと報酬と、
はい、そうですね。じゃあトップガンの羊さん、もう少し具体的にしてください。ぜひね、達成してほしいですね。
そうだね。
じゃあ次行きましょうか。ナンバーワン、一番のメッセージに行きましょうか。台湾上陸に成功したら次はどの国をいつ頃狙えますか。リスナーの、ね、ペンネーム信長さんからの質問です。じゃあケリーどうですか、台湾上陸の後。
なんか質問が信長さんからだと緊張しちゃうね。
信長いい名前
緊張するね。台湾上陸成功したら、要するに成功って何かっていうと、グループがちゃんとできて、日本のグループと台湾のグループが仲良く、ね、どんどんどんどん僕が行かなくても、トップリーダーが行かなくても、うん、グループが成長していることですよね。
うんうんうん、
でその状態になったら、やっぱ次の国行きたいですね、はい、でそれはその時決めることだけど、僕の中ではアメリカですね、はい、次は
アメリカ？
アメリカ、アメリカを日本のダウンに入れる、
ね、なるほど。まあでもね、それは可能ですよね。アメリカに日系の人も多いしね、日本人が結構多くて、
絶対可能ですよ。西海岸なんていっぱいいるじゃないですか、
はい、
日本人も、ね、日本人もいるし、台湾の人もいるし、たくさんいるから、うん、でやっぱり日本が勢いついている国だったら、やっぱり日本の下で登録したいよね、アメリカの人もね。
はいはいはい、
だから日本の方が、そう、日本の方がアメリカのエクシーズより勢いがあったら、こっちの方に入りたがるよね。
うん。
そこが狙い。だから普通はアメリカの会社だから、アメリカ以外アジアは次どこ行くんですか、韓国ですか、香港ですか、中国ですかって普通行くじゃない。
うん。
はいはい、僕はアメリカを取っちゃいたいですね。
うーん、なるほど。アメリカ上陸ね。
そう。
うん。
だけど、それはその時の状況にね。
うん。はい。
その時の状況でどれぐらい、
うん、
ごめんズレがあるね、
うん、
はい、状況で判断しますよ。多分1年半とかそれぐらい先になって、
うん、
その時の全体の状況を考えて、次どこ行くか決めます。
うん、うん、なるほど。そうね、まあアメリカは、うん、まだまだ可能性が大きいですね。うん。わかりました。じゃあ次行きますか。次はですね。次は結構長いのもあるからね。
8番が確か台湾絡みじゃなかったっけ。なんか台湾の話してるから。
ね、うん。うんうん。そう、これも台湾の関係ですね。どうぞケリー読みますか。メガネありますか、手元に。
見えるよ、スコットが読めるかなと思って。
ああ、いいよ。
読んで
よ。はい、8番いきます。今日台湾の方とお会いしてきました。年末年始は、みんな帰ってくるので、台湾在住のファミリーと明日会われるそうです。台湾の製品はクラシックですか、値段や、ボーナスプランを お聞きしたいと思いました。2月台湾行きます、仕事を休めますよというメッセージを、いただきました。台湾を、うん、そうね、どうですか。
台湾はね、クラシックしか売ってないんですよ。
クラシックのみ、
ね、値段がクラシックのみだから、オリジナルセブンプラスだよね。エクセスの最初のセブンプラス、
はいはい
は
い、
味はだいぶよく、最初よりもだいぶ良くなったけど、ね、クラシックしか売ってなくて、ただまあ、フォーカスのルーツだから似てることは似てるんですね、うん、そう、7つのキーの成分が入ってるとか、うん、そこは似ててすごく味もいいし、いい製品。
うん、
でなんでクラシックしかないかっていうと、やっぱり台湾の人にとってはフォーカスは高すぎるんですよ。だからちょっと買えない、うん、
なるほど。
なのでクラシックなんですね。で、ざっくり言うと半額ぐらいかな。ざっくり言うとね、半額、クラシックは。で、ボーナスプランは基本的にエクセスジャパンと一緒。ただ違うのが、スタートのとこだけ。ロケットスタートとか、そこのルールは違う。各国違うけど、後ろのチームボーナスとチームマッチボーナスは基本的に一緒。
うん、一緒。
ただ僕は最初台湾行くときって、あんまりですね、会社はこうですよとか、値段はこうですよ、うん、製品はこんなにいいですよ、ボーナスプランはこうですよっていう話し方は最初の 3,4 ヶ月はしないつもりなんですよ。
うんうん、
どういうふうに説明するかっていうと、これから日本が台湾に、上陸して、日本と台湾と、ね、盛り上げるようなグループを作っていくと。で、ついては発起に、発起人を探してる。発起人ってファウンダーね、を探してる、
うんうんうん、
だからやりたい人サインしてっていう感じですね。であんまり具体的なこと言わないで、うん、それだけでやりたい人たちをまず取りたいんですよ、
うん、
リーダーを作っていかなきゃダメだからまずね。
で、
基本的に狙うのは台北、
うんうんうん、
台北が北にあるでしょ。で、真ん中に台中っていうのがあって、うん、南に台南というのがあるんだけど、エクスユーズの既存のメンバーって台中、台南が多くて、台北少ないんですよ。
うん、
なのでなので、まあ、我々は、台北に絞りたい最初は、
うん、
台北に来れる人に絞りたい、
うん、
うん、
なる、まあ、人口が多いところですね、そこはね、
まあ、人口が多くて、まあ、収入がやっぱり高いんですよね、やっぱ大都市だから台北は、
うん、
他の地域、
うん、うんうん
うん、
なるほど、台北ですね。僕は台湾に行ったことないね。キャリーは何回ですか？
台湾は何回ぐらい行ってるかな、多分5、6回行ってると思いますけれど、うん、もっと行ってるかな。いいですよ、すごく日本人に対して比較的親日だし、
うん、
食べ物も美味しいしね、天気も、まあ、夏はちょっと暑いけど、冬は気持ちいい。
うん、
すごくいい人たち、まあ、本当にいい国ですよ。なんかね、昔の日本みたいな感じ。すごく真面目、台湾の人って。
あ、そう。
うん。
台湾ですね。まあ、あのね、皆さん、台湾のね、知り合いがいましたら、ぜひ、クシューズ紹介しましょう。じゃあ、次はですね、あと、3つ、4つありますね。じゃあ、ナンバー、そうですね、この、ちょっと長いのありますね、9番。
9番？
9番ね、ラジオネーム、ぬいぐるみキャラさんからのメッセージです。どうぞ。ロバート、
ちょっと待って、どっから始まるんだこれ。
9番、1番ってありますよね。
ああ、はいはいはいは
い、はい、1番の方
から。ここ切って質問があるから切って
答える、ね、そうですね。
じゃあまず1、はい、皆様からの質問に答える、次々と新しいアイディアが浮かぶケリーさん、瞬間的にアイディアが浮かぶのですか？いくつか候補があって、その中から選んで決めていくのですか？これ多分、まあ、蹴り会っぽいね。別に聞かれたらパッて答えるじゃないですか。
うん、
これはそうだね、思いついたことでパンって答えるね。あ、多分ね、1分待ってって言ったら3つぐらい案を出して、うん、どの答え方が一番ね、うん、みんなが分かりやすいかなって考えて答えると思うけど、時間がないんですよ、うん、パッと来たらすぐ答えないとダメだから、うん、最初に浮かんだやつでいきます、うん、だけど、なんですぐアイデアが、なんですぐアイデアがすぐか、どんな質問来ても返せるかっていうのは、うん、考えたことない質問も結構あるんですよ、ね、
うん、
全くそんなこと僕は考えたことない。でも、はいはい、例えば、ね、こういう質問あったんですよ、前。僕は、最近、テレビドラマ見ててもつまらないんだけれども、どうしたらもっと面白いテレビドラマができますかねって聞いてくる。
うん、
ね。で、そうすると、僕はあんまりテレビ見ないで。
ああ。
ね、だけど、とっさなんですよ、答えは。僕の答えは何て答えたかっていうと、テレビドラマがつまんなくなったんじゃなくて、あなたの人生面白くなったからだよと。自分の人生がつまらないと、ね、どこかで冒険したいからテレビとか映画とかゲームに走るんですよ、人は。だけど自分の人生がインディ・ジョーンズのような人生だったら、ね、毎日がワクワクしてるでしょ、
はい
ね、
はいはい、
来月食べられるかどうかもわからないような人生を送ってたら、テレビドラマよりも全然迫力あるから、
はい、
テレビドラマ見たくない。だから僕のポスターの答えは、だからテレビドラマを面白く見たいんだったら自分の人生をつまんなくしなさいと。
へえ。なるほど。
そういうのってね、基本的に哲学があるからなんだよね、パンって答えられるの。ベースにある一つの考え方があるから。本当に僕も分かんないですよ、うん、どっかふわって出てくるんですよ。
はいはい。もうとにかく、
時間ないからね、生き、
うん、なんか、そういう瞬間的なインスピレーションがあるっていうことですね。
そうそう。で、なんで出てくるかって、やっぱり哲学あるから、うん、物に対する、いつも考えてる、長年自分が考えてる、うん、幹があるから、パンって出るんだと思う。だから若い時の僕だったら出ないです。
うーん、
今のだから出る。それは若い時はちょっと5分考えさせてって言ったらいっぱい出るよ。考えると基本的にクリエイティブだから、うん、アイディア出すの得意だからね、うんうんうん、スコットも得意だから、うん、アイディア出すの。だけど1秒で出すっていうのは、うん、それはね、考えてる暇ないからね、ポンって出てくる、
うん、はい、なるほど。頭柔らかいね。
柔らかいのか硬いのかどっちか分かんない。
じゃあ2番どうぞ。
この人2番は2015年の抱負だね、この人ね。まずやる、まずやることを決める、やると決める、実行し、自分のやりたい気持ちに素直になる、できない自分を認める。今までは、ね、自分は遠慮して思ってもなかなか周りの人には言えなくて、で結構周りには誤解されたり損したりっていうのは多かったから、もう遠慮しないでやろうと思うと、素敵な仲間とね出会えた、エクシューズでっていうことだと思うけど、エクシューズで素敵な仲間と出会えたから、もうこれに対してはすごく感謝してると。で、みんなにも素直に甘えたり、ね、言葉で感謝を伝えていきたいなと、エクシューズを誇りに思ってます。
素晴らしい。 まずやる、
とにかくねやると。だから多分何かをやるっていうことが、で周りに言ってやりきるっていうことがこの人にとってチャレンジャーね。今まではそんなことでも変に思われるんじゃないかとか、ちょっとそこを一歩踏み出せなかったのは踏み出すぞっていうことだよね。
はい、そうね。
何を
や
るの、何をやるの書いてないから、抱負としてはちょっと、ちょっといい、もうちょっと具体的な方がいいけどね。
まあでもね、人間はやっぱりね、何かやろうとするときに多くの人は自分は相手にね、どういうふうに見られるのか、どういうふうに思われるのか、それをちょっと考えすぎだと思うんですよ。やっぱり自分の心の中でやると決めたことは自分にとって一番いいその道を選んでるわけだから、相手の意見とかそういうことあんまりとら、気にしない方がいいと思うんですよ。僕はそういう生き方してきてるんですよ。
そうだね。で、日本人は特にそうだよね、まあ、アメリカ人もその問題あるけど、日本人はもっとそうだよ、すごく周りを気にする文化だから、それはいいことなんだけど、気がつくとかね、人が、ね、困ってると気づいてどうしたのって言ってあげれるとか、そこはいいことなんだけど、でも自分がどこに向かっていきたいっていうことを周りにおかしく思われないかなって考えちゃう、何もできなくなっちゃうからね。踏み出すのはすごく勇気が最初必要で、
そうだね。じゃあちょっと次の、コメントに行く前にですね、今度の番組の予定をちょっと紹介したいと思います。次の番組ですね、2月4日水曜日、テーマは、ハピネス。いいですね。
幸せとか幸福とかね、
幸せ、
基本的にみんな幸せになりたいわけじゃないですか。
はい、
ね、それが目標じゃないですか。その割には幸せって何なのとか、 どうすれば幸せになれるかって、はい、学校とかで教えないよね。
うん、うん、教えないね。
親も教えてくれないよね。スコット教わった親に。こうすれば幸せになれるのよとか。
いやー、それはなかったね。ないね。
僕もなかった。
まあ、うちの両親はね、そういう、やっぱり全然ないね、そういう、なんていうのかな、ないですね、なかった、自分で見つけただけ。
僕もなかった、自分で見つけた、だからこんなに重要なことなのに、
はい、
おろそかにするものじゃないよね。だからちょっと幸福って何なの、うん、とか、どういうふうにすると幸福になるのみたいなテーマ で、みんなに対してはね、どんな時すごく幸せに感じますかとか、うん、そういうコメントとかね、うん、もらいながら、うん、まあ一番大事なテーマだからね、人生の中でね、うん、みんなに幸せになってほしいじゃないですか。だから幸せって何なんだろうってちょっとみんなで考えてみたいなと思いました。
そうですね、はい、うん、素晴らしいテーマ。2月4日、水曜日の夜11時スタートですね。じゃあちょっとコメントに、戻りましょう。そうですね、2番に行きます。スコットさんは家族とどこで、どのようにお正月を過ごしましたか。ありがとうございます。ペンネームなし。そうですね、うちはもう今年本当に静かな、お正月で、まあ、こっちは時間ちょっと日本に遅れてるので、そうですね、夜中12時まで、まあ、頑張って起きてて、でちょっと
番スコットの家族構成ってみんな知らないから教えてあげて。
ああ、
子供何人とか。
まず妻がいて、そして子供3人と、ワンちゃん1匹ね。うちはね、一番上の子は長男は、チャーリーはね、22歳ですね。そしてその次メイちゃん、彼女は18ですね。今大学生です。それから下が次男はね、ダニー君はね、今13歳、中学生ですね。はい。そして下が、その下というか、うん、あと犬を飼ってます。犬はね、ダニーより年上かな。14歳のブラックラブラドールを飼ってます。はい。そうですね。昨日はもう本当にケーキをちょっと食べて、そして、まあ、酒の入ってないシャンパン、子供がもう飲めるようにそれを用意して、それからテレビでよく、まあ、日本もそうやってると思うんだけど、よくカウントダウンやるじゃないですか、ね、そして、はいはい、みんなが騒ぐ、うん、それをね、今回はね、ニューヨークのやつじゃなくてね、ここのローカルのダラスの、カウントダウンを見て、ダラスカウボーイズのね、チアギャル、チアリーダー、まあ、ロバート知ってると思うんだけど、そのダラスカウボーイズのチアリーダーがなんかこう踊りながらハッピーニューイヤーと言ってたんですね、うん、そんな感じです。もう本当に静かで、うん、家で過ごしました。ロバートはどうですか。
僕はね、僕はね、ちょうど妻のスペックシート書いてたんですよ、うん、本社用に。で、君は横で紅白見てて、
うん、
日本ってみんな紅白見るじゃないですか。僕はあんまり好きじゃないんだけど、うん、紅白、子供の頃からあんまり好きじゃないんだけど、でサザンが出て、うん、紅白終わって、うん、ああもうすぐ12時だなと思ってて、で気づいたらもう過ぎてた、うん、でその瞬間気づいてなかった。でそれで札幌一番醤油ラーメン食べて、年越しラーメン 食べて
年越しラーメン、
うん、大変満足、うん、うちはね子供が、子供が初めて多分30年ぶりに初めて子供が一人もいなかった正月、うん、
おお、じゃあ
上2人はもう、うん、上2人はもうね自分の家族持ってて、3番目は帰ってこなかった、うん、どっかアルゼンチンかどっか遊びに行ってたから、
おお、
冬休みで、
すごいね、あ、
うん、
皆さんはどうでしたか、何かコメントいただければシェアしたいと思います。さて、次行きましょうか。じゃあ、ロバート、6番、カモミールさんからのメッセージをお願いします。6番。ありますか？
これスポットわかんないな。本丸、二の丸、三の丸を解説願います。
はい、お願いします。
これね、僕はね、前にね、何度かプレゼンしたんだけど、
うん、
2015年の戦略、
うん、
今、ムービングサタデーの2年目なんですよ。で去年は、はい、OTG が2012年でしょ、上陸したのは日本で。
うん、
日本で2012年上陸して、はい、13年は何も変えなかった。とにかくちゃんとしっかりと何も変えずに上陸の形を作って、で、2014年からそろそろいろんなことを変え始めますよと、シーズン変わるよ、これからと。
うんうん、
で、ムービングサタデーの2014、15、16はムービングサタデーとすごくいろんなことを実験して、シーズンどんどん変えるよと。2014年は PUG と、うん、ね、ロケットスタートの新しいシステムを発表して、これはもう大成功、
うん、
みんなのね平均収入は2倍になってる、1年前と比べて、だから大成功した、
うん、
で2015年以降は本丸って、これ、日本のお城ってキャストがあるとこは本丸っていうんです。で、うん、あの石垣でフォートウォールズで囲まれてるのね。でその外に二の丸っていうのがあるわけ。で三の丸っていうのがあるわけ。で三の丸がやられると、みんな二の丸に逃げ込んで、二の丸で戦って、二の丸やられたら本丸に逃げ込んで最後の戦いするんだけど、今年のエクスキューズの戦略は本丸、二の丸、三の丸だよ、これがヒントだってみんなに伝えたんですよ、
うーん、
ね、だけどそれ意味わかんないじゃん、それじゃ何が本丸で何が二の丸で何が三の丸か、これはね教えられません、盛岡に来てください。盛岡に来たら二の丸がわかります、三の丸はまだ出さない。
うん、
だけどびっくり
した。なるほど。
考え
て。なるほど。とにかく盛岡に、うん、行かなきゃいけないね。
そうだね。これは相当エクスキューズは変わりますよ、今年。来年の今頃話してたら、昔のエクスキューズは単純でよかったねと。今のエクスキューズはすごいねと、本丸と二の丸があってってね。でもメンバーもすっごく増えてる。
なるほど。ちなみにその盛岡でイベントを行うっていう何か理由はあったんですか、その、ね、北のところで。
まあ基本的に、もう震災があってから時間が経ってるから、だんだん他の災害もあったり、いろんな経済も大変だし、消費税上げたりいろんなことがあるから、みんな忘れがちだから、うん、だけどまだ大変なんですよ東北は、
うん、
経済もそうだし、痛みはねどうしようもできないけれど、だけどやっぱり東北を忘れないようにしようねっていうことで、東北の場所を選んだ。
なるほど、
うん、
そうですね、まだね、もう 3年、4年、そろそろ4年が経ちますけどね、まだ大変な状況みたいですね、たくさんの方はね。
うん、大変だと思うな。でも僕はこの間仙台入ったんだけど、むしろこっちがパワーもらって帰ってきましたけどね、やっぱりたくましく生きようとしてますから、すごい元気もらって帰ってきました。
仙台、そうですね、なんかみんな、なんていうんだろうね、そのそういう、こう震災があって落ち込む、みんな落ち込むと思うけど、まあ、それは本当に日本人が粘り強いから、まあ、一時的に、ね、こう落ち込んでも、ね、すぐパッと戻って頑張ろうぜみたいな、ね、その、そういうところがいいですね、日本人って。
そうだね、特に、ね、東北の人は粘り強いからね、土地に近いから、すごく強いよ東北の人はと思った、この間行って。
素晴らしい。盛岡、ちなみに盛岡のイベントの詳細は分かりますか？何月、何日？
3月21日と22日
ですね。
3月21日
だけね、すいません、皆さんぜひ参加してください。
で、ま、で前の晩はダイヤモンドミーティングっていうのを、盛岡でやるんですけど、それは、台湾からダイヤを呼びます。で、台湾のダイヤと日本のダイヤと一緒に食事会して、で台湾のダイヤに、日本のイベントを見てもらう、一緒に参加して、21日一緒に参加してもらって、その次のイベントって11月1日は、台中のそばでやるんですよ、だから台湾でやるからなんか日本と台湾の友好関係をどんどんね、作ってきたり。
素晴らしい。じゃあですね、あと、そうですね、あと、もうちょっと、番組になりますので、もうちょっと紹介しましょう。7番に行きましょうか。潜在意識を変える方法。これ深いですね。
深いね。
行動したくても心 のブレーキがかかってしまいます。お願いします。これは結構時間かかるかもしれないけど、どうですかロバート？奈良の
福島さんね、質問されてるんですね。
あ、
はい、
福島さんからありがとう。
これは重いよね。僕もこれは苦労しながらやってて、我々が、ね、考えてることってほとんどプログラムされてるんですよ。親とか環境とか学校とか、我々の価値観ってあるじゃない、それって作られてるものなんです。
自分が作ってるんじゃなくて、
作られてるもの、周りに作られてるもの、
うん、
ね。例えば、最近ね、日本と韓国って、ちょっと仲悪いわけで使ってたりとか、日本と中国とかで使ってたり、もちろんそこには歴史があるからね、そのぶつかるような、原因はあるんだけど、だけど、それってね、やっぱり教育によって作られてる部分ってすごくあるんだよね。
はい。
だって、氷河期が起きたとき、アイスエイジが起きたときって、つながってたから、みんな、兄弟なんだ、本当は。韓国も、日本も、中国も、ロシアも、みんな兄弟なわけですよ。 本当はね、はい、セームファミリーなんだけど、だけど一つの国っていう教育受けるから、だから一つの国っていう前提で考えるでしょ。だから何でもかんでもね、お金に対する考え方、
はい、
とか友達に対する考え方だとか、こういう生き方は好きだけど、うん、ああいう生き方は嫌いだとか、そういう価値判断ってほとんど作られてる。で、やっぱり成功する人っていうのは成功するような哲学を持ってるわけですよ。で、はい、だけど我々ほとんどそういう親に育てられてないから、そういう哲学持ってないわけ、うん、だからすごいハンディしてるんだけど、うん、でその考え方変えられないと、うん、自分のプログラムを変えられないとそこから出られないんですよ。一番難しいのは、うんうんうん、自分がプログラムされてることに気づくことなんです、
はいはい、
ね、で気づいても変えるのは大変ですけど、まず気づくのは難しいんです。
はいはいはい、
うん、そうね、だから同時に僕 やる、
うん、
僕どういうふうに気づくかっていうと、原始人だったらどう考えるかなとか、この問題、うん、犬だったらどう考えるかなとか、ちょっとね視点を自分から外さないと気づかないんですね。
うん、
うん、だ例えば景気が悪いとみんな政府のせいにするじゃないですか。ね、安倍さんの3本の矢がダメなんじゃないかとか、オバマのなんとかがダメなんじゃないかと。だけどそれでみんなトレーニングされちゃってるから、みんなそれが当たり前だと思って話してるけど、でよく考えてみたら、うん、安倍さんとかオバマ関係ないよ、景気と。
ね、
ちょっとは影響あるけど、景気を作ってるのはビジネスマンだから
でしょ、はいはい、
起業家が作ってって会社が動かしていってるわけですよ。だから、うん、そういうものが、ね、全てね、例えば年金もらうべきだとか、ね、病気になったら保険で手伝ってもらうべきだとか、その考え方自体はいい考え方だけど、それって作られた考え方、うん、全て、
うん、なるほど。
だからそこに気づくことだね、まずね。そのためには視点を変えない、うん、
なるほど、うん、
すごく難しい。
なかなか気づかない人は多いですね、それはね。
なかなか気づかない、ね、だから いろんな人と会うのとね、自分と違う考え方の人に会うとヒントになるかもしれない、
うん、そうだね。確かにやっぱり自分のそういう、まあ、仲間を増やして、たくさんの新しい友達を作るとね、いろんなこう刺激を受けるんですよね。ね。
そうだね。
まあ、
うん、だから、
う
ん、
そういう意味で、
ね、いい常識を持ってる仲間を作ったら自分の常識も変わるよね。だから一番手っ取り早いのはやっぱり仲間を選ぶことだと思う。
はい、確かにね。まあ皆さんはXFuseを通してたくさんの、ね、新しい仲間、今年作ってくださいね。チャンスあると思います、もうロバ、今日はね本当に豊富のことをちょっと話そうと思ったんだけど、なかなか時間がなかったね
そうだね。
まあ、皆さん抱負を作ってると思うんですが、ぜひね、それを向かってね、こう頑張って目標を達成してほしいですね。
そうだね。であと抱負作ってない人はダメだからね、作らないと。抱負がないっていうことは目標がないっていうことだから、目標がないっていうことはクラゲ、まあ、英語で言うとシープ羊ね、シープ英語で言うとね、
シープ、
ケリー流で言うとクラゲ、You're a jellyfish。
それなんでクラゲなの？もうただなんていうの、もうあちこちこうふんふんふんって動いてるだけで、
別に
方向性がない。
海の流れ、そう、海の流れ
の方ですか。あ、うん、そっかそっか、そういうことね。
で頭であっち行ったりとか、こっち、
うん、
何
あのシープとクラゲ
僕はクラゲの方が当たってると思う。シープっていうのは、弱くて、羊飼いにリードしてもらわないとどこにも行かれない、うん、ちょっと怖がっている動物っていう、臆病な動物っていうイメージでしょ。
そうだね。
僕ね、人間は臆病っていうよりもただ流されてるだけの人がほとんど。
そうだね、うん、まあそうならないように頑張りましょうね、本当にね。
そのためには絶対抱負を作らないとダメ、はい、まずね、自分の、
はい、それを、はい、言葉を書いてね、どっかにホワイトボードでもいいし、紙にそれを書いて、ね、目指してほしいんですね。
そうですね。
はい、じゃあ、今日の、1月1日の番組、これで終了したいと思うんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。また今度の番組は、2015年2月4日水曜日の夜、またお会いしたいと思います。ロバーツありがとうございました。今日、
はい、ありがとうございました。頑張りましょう
ね。はい、皆さん
2015年頑張りましょう。はい、
はい、
失礼します。
はい、
おやすみなさい。
失礼します。
X-Wave Radio